はい、どうも、始まりました。ほうやんのホンティータイム、パーソナリティのほうやりとことほうん。ほうやんことほうやりとです。ごめんなさい。ということで、まぁ、今回もね、オープニングトークしていくんですけど、じゃあ、今回は3月なので、なんか3月らしいことをね、お話ししようと思うんだけど、なんだろうな、3月らしいこと ?3 月、じゃあ、前回ね、いろいろめちゃめちゃ触れてた、おっきなお姉さんの話でもしようか。おっきなお姉さんに関してね、ぜひね、この番組で、まあ、2、3ヶ月後ぐらいかな、にでもね、ゲストでね、紹介したいと思うんですが、実はね、そのお姉さん、ストリートミュージシャンをやるって言って、うちに最近ね、来て居候してるんですけど、もうすごいの、もう本当に歌うまくて、なんか最初、ツイキャスで出会ったんですけど、もうものすごいね、声が、元 SK かな ?SK48 の松井玲奈ちゃんにめちゃめちゃ声が似てるような子なんだけど、もう歌うとめちゃめちゃ上手くて、一番最初にカラオケに二人で行った時に、ものすごい歌が上手すぎて、なんかもう歌うの嫌になったみたいな、そのレベルのような子で、まあ最近もね、なんか、でも本人ずっとアカペラしかやってないからとは思うんだけど、もうずっと最近、もうお姉ちゃんって呼んでいいからお姉ちゃんって呼んでって、っていうわけわかんないことを言い始めたんだけど、まあ本当に歌がうまいんでね、ぜひね、今度ね、ゲストにね、連れてこようと思ってます。あとはなんだろうね、でもなんだろう、今日かな、今日は特に大きなこともなく過ごしてはいるんだけど、今日大きなことあったわいや、なかったわって言おうと思ったけど、あったけど、今日は、今月はね、なんかね、いろいろこのクォーターが始まったばっかりで、4月からのアニメだったり夏のものだったりいっぱいあるんですけど、今日は久しぶりになんかフリーで始めた頃に会ったカメラマンさんから連絡が来て、洗剤の入れ替えをそろそろしなくていいんですかっていうのが連絡来ました。まあ、洗剤っていうのは普段 PR とかに使われる写真のことなんですけど、もうね、思ったよ。私も携帯のホルダー見て、洗剤入れ替えないといけないよねってずっと考えてたんです、実は。でもなんだろう、かれこれそれで2年くらい経ってるんだけど、もうね、なんだろう、ツイッター始めたばっかりの頃を知ってる方は知ってるんだけど、なんだろう、もう髪がまだものすごい長くて、高校生ぐらいの写真、今のに僕潜在写真使ってるんですけど、もうね、最近のね、インスタ見たりとかツイッター見たりしてる人は知ってると思うんだけど、マジで髪バッサリ切っちゃったから、なんかそろそろ本当に変えなきゃなーって2年前ぐらいから思ってて、でもなかなかそのカメラマンさんと日程が合わなくて、会えてなくて、撮影できてなくてみたいな時期がずっと続いてたんですね、去年ぐらいまで。で、ようやくそろそろ写真の入れ替えができると思って、去年の朗読劇の前かなに連絡を入れたら、今スタジオがどこも閉まっちゃってて、俺も今カメラマンとして休業してるからって言われてえ、じゃあ撮れないじゃんつってて、思い出したのが去年の10月の末ぐらいかなに、それを思い出しちゃって、で、どうしようか、まあいいかってその時に思ったんだけど、今年に入ってからもね、まだ撮り直しをしたいなってずっと思ってたら、カメラマンさんから直接連絡が来て、今日で、じゃあ撮りに行きますって言ったら、いつがいいですか、半年後って言われたんですねんなんで半年後なのに今の連絡みたいな、もうギャグかなって一瞬思っちゃって、でそれが面白くて、もう今日ずっとハマってたなって感じです。で、あとは、昨日も昨日でカラオケに行ったぐらいだし、おとといもお菓子作ったぐらいだし、でも今年に入ってからは、本当になんか、いろいろ、なんだろうね、新挑戦みたいなのは多くないんだけど、そもそももともとやってたもの、要はずっと繰り返して、まあ、去年くらいもそうなんですけど、私毎月毎月一回絶対人からに行くっていうのを決めてて、実は。アーティストでもないのになぜか毎月ちゃんとカラオケに行くっていうのを決めてて、毎月行ってたんだけど、先々月かな？ 2 月の時は一 ん違うな、ん1月2月、まあ、どっちでもいいか、今年入ってからはまだ2回しか人からに行けてなくて、あのっていうのも実際は、まあ、お姉ちゃんがねうちに来てからもう1ヶ月半ぐらい経つんだけど、もうねあのカラオケに行こうとすると姉がくっついてくるっていうオプション付きになってしまったがためになかなか自分で歌を極める時間がないかなっては思うんだけど、なんだろうね、今年でもなんか結構新しく姉が歌ってる楽曲を全部真似していくっていうことを最近始めたから、なんかまた歌える楽曲が増えたらね YouTube も始めたし YouTube の方にも上げていきたいと思ってるんだけど、本当にまだ3ヶ月4ヶ月ね更新が止まってるからどうしようかなのレベルです。まあそんなこんなだけど、まあねどうだろうか、今月も上げられたら嬉しいなぐらいで考えてるのでね、ぜひ YouTube の方もチェックしてみてくださいということで、まあまあまあまあね、なんかグダグダオープニングトークやっててもと思うので、まあさっさかさっさか始めていきましょうねということで、この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしてます。それでは今回もグダる可能性大ですがね、最後まで聞いてってください。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供今日でお送りいたします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2021開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、ということで今回もねいろんな質問に答えていこうと思います。なんかもうねプライベートの質問が多くて、まあ答えられる範囲で答えていこうと思います。ということで1つ目、三色パンって今でも売ってますか？いえ、コンビニの店員じゃないから知らないけどでも売ってる、あでも最近見ないね、私もあんまり見た記憶はないけど売ってるんじゃないでしょうか。ちょっとこれはコンビニの店員さんに聞いてみてください。ということで、また割り何度まで開く、また割りか、そもそも体が硬いから多分そんないかないと思うけど、とりあえずじゃあ90度ぐらいにしときますということで次で、現金と電子マネーどっち派ですか？あーどうだろうな、まあ確かにね最近ねあのネット決済が増えちゃったから、でもコンビニに行って auPay とかが使えるとこは Pay で使うけど、でも現金の方が好きだな結局。あの端末を落とさなかったりとかさ、結局電源なかった、電池がなかったりとかして、あの電源入らないとかがたまにあるから、もう最近充電を忘れることが多々あるから、結構現金で支払ってることが多いです。次、最近土砂降りになることが多いと思わないか？どうだろう、なんかで、あでも昨日か、昨日は雨だったから結構降ってるなとは思ったけど、そうでもないんじゃないかなと思います。次、どんな犬種が好きですか？犬か、いや、そもそもの話、よし、この質問に関してそもそもの話をしよう。犬が苦手なんだこの質問をしてくれた人には申し訳ないんですけど、本当に私犬が苦手なんです。あの強いて言えばシーズーかな、あのいとこが昔シーズーを飼ってたので、シーズーが結構まあ、 あの近寄っても大丈夫な犬種、見る分にはシベリアンハスキーが大好きです。次、電話ってよくしますか？電話か、あんまりかな。なんかなかなかその電話をするのが好きじゃないっていうわけではないんだけど、なんかその電話でいやあれがって言って、いやあれって何よって言われることが多々あるから、あんまり電話するのは好きじゃないです。行ってみたい海外はありますか？海外、ないないあるように答えたけどないです。はい、次、都会のイメージの順番を教えてください。自分が東京大なり大阪大なり、あこれもいいや、東京大阪名古屋福岡仙台の順番です。都会のイメージのに、あでも確かにそうかも、東京と大阪同じぐらい、でも名古屋 福岡、あ、仙台っていうか北海道かな、私そこに来るんだったらって感じですね。次、友人にお金貸してって言われたら貸した方がいいんでしょうか。これ難しいところだよね。何に使うのか分かんないから貸さない。私あんまりなんか、他人にお金を貸したくないんですよ。なんだろうね、結構ことわざでも言うようにさ、お金の切れ目って結局縁の切れ目でもあるから、しかもほらお金貸してると、あ、こいつちょろいなって思われることもあるから、あんまり貸さない方がいいと思う。なんだろう、たかがコンビニ行ってさ、あ、じゃあパン買えます、飲み物買えます、あ、小銭足りないから小銭貸してぐらいであれば貸してもいいと思いますが、おっきなねお金の貸し借りはやめてあげた方がいいと思います。次、心が体に追いつかない時って経験ありますか。あるよね。もうなんかね、なんだろう、これ結構いろんな人とも話をするんだけど、成人を迎えてから、あ、これやろう、これ行こうって思っても、なんかもう体が疲れちゃっていけないっていう時多々ありましたよ。まあそういうことぐらいかな。次、リップクリームってすぐになくならないですか。あー、でも私冬場しかリップクリーム使わないんだよね。何気にこれ言ってしまうと結構じゃ、女子力低って言われるんだけど、リップクリームって私そもそも高校生の卒業してからしか使ったことがないから、そんなにリップクリームを減るっていう経験がなくて、で最近もなんか自分でリップを買うこともしてなくて、でも冬場になると絶対口がカサカサになるしパクリ割れてしまうからっていう話をしたら、ルータンがリップクリームを誕生日プレゼントかなんかに購入してくれました。それ以降かな、あのリップクリーム使うようになったの。だから全然なんかそのなくなるっていう経験があんまないです。次、好きな飲み物ありますか。好きな飲み物か、あ、でも最近はなんだろう、紅茶かな、紅茶がやっぱ一番飲んでますね。それぐらいかな。でもあんまり昔から飲み物変わってないです。次、人付き合いが上手くなるにはどうすればいいんでしょうか。なんだろう、よく人を観察すること。いや、なんだろう、当たり前のようで難しいんだけど、人付き合いって結局何が上手いのか何が下手なのかがわからないっていう人って基本的に会話が成り立ってない時ってあるから、なんだろう、ちゃんと自分が喋ったことに関して相手のレスポンス待つだとか、相手がじゃあこういう話をしてるのが多いから、じゃあこういう話を持ってってあげようとかしたら、人付き合いって結局上手くなるんじゃないかなと僕は思います。次、自分の精神年齢って客観的に見て何歳ぐらい。あー、何歳なんだろうね、わかんない。でも私なんだろうな、去年ぐらいに一回そのなんか精神年齢診断みたいなのやった時になんか40歳ぐらいで出たから、えっていうのはあった。一回それぐらいかな。次、相手を傷つけてしまった時どうしますか。謝る。いや、何が原因で傷つけてしまったのかにもよるけど、自分が悪いと思ったら必ず謝った方がいいよねってとこ。あとは傷つけてしまった分別のところでフォローしてあげるっていうのも一個だと思います。次、これは怖いと思う映画なんですけど、そもそも怖い映画を見ないんだよな。なんだろう、でも昔はハリポターが気でちょっと怖いなって思ってた時代があったぐらいですかね。次、今まで食べた中で一番美味しかったものを教えてください。うわー、難しいよねこういうのね。なんだろう、でもなー、あ、でも最新で一番これ美味しかったなって思うのは、あの姉の作ったオムライスが大好きです。あのなんかね、面白いの、なんかオムライスのさ、卵が綺麗に包めなくて、もう泣いてる姉の顔を見て食べるのが楽しかった。そういう話ですかね。次、なんとなく落ち着くなって場所ありますか。あー、家の自分の部屋の一番角っこが好きで、好きっていうか落ち着くよねって思う。なんだろう、なんか別に隅っこじゃなくてもいいじゃんっていう突っ込まれ方をしそうだから語弊があるとは思うんだけど、なんだろう、自分の部屋の一番端っこってさ、その他の人も見てるけどさ、結局視覚にはなるから、そこが一番なんか考えを冷静に考えられていいかなって思うのが一番好きかな。次、人生青春していきたくないですか。いや別に、なんだろう、青春のイメージって結局青春ってことでしょ。青春はもうなんかね、なんて言えばいいんだろうか、このなんだろうね、なんか学生だけでいいかなって思うことが多々あります。次、 あ、これねすごい多かったんで、最近恋人できましたっていうご質問とね、タバコとお酒どっちやってますかっていうご質問あったので両方答えていくんですけど、まず恋人は、なんだろう。まあね、以前にもね、めちゃめちゃ話が出てた彼女さんと去年、まあ、いろいろこのコロナ禍の状況下で喧嘩しまして、別れて、半年ぐらいいなかったんですけど、今年の1月にね、新しく彼氏ができたぐらいですかね。で、タバコとお酒に関しては、これ本当にイメージ崩れるからあんま言いたくないんですけど、タバコは吸ってます。お酒は月に1回にしてます、今のところ。あのね、それがなんでかってね、よく聞かれるんだけど、お酒の飲みすぎで、去年一時期ものすごい体重が増えた時期があって、で、あ、やばい、これはと思って飲みすぎてるっていうことに気づいてから減らしました。で、タバコもそうなんだけど、でもなんだろうね、タバコに関しては、なんか、何のメーカー吸ってますかってよく聞かれるんだけど、でもなんか最近結構いろいろ、吸ってはいるけど、でもなんかもう基本はアメスピに落ち着いてます。なんかアメスピっていう響きがかっこよくて吸い始めたっていうのもあったっていう話なんですね。まあお酒とかタバコとかはまあなんかたしなむ程度にね、気をつけてるので、まあなんかタバコどれが一番好きですかみたいなご質問とかあればね、答えてはいこうと思うのでです。そういったこともね、質問箱使ったりとかタグ使ったりとか聞いてください。ということでね、次回以降もこうやって質問答えていこうと思うので、まあ、ここで使われないからといって送らないはなしにね、ツイッターにもね、ちゃんと回答していくので、ぜひね、使わせていただきますのでね、いろいろね、書いてください。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、DJ ナオです。はい、私が担当しております、DJ ナオの隠し部屋。この番組は、まあ私 DJ なおがどうでもいいような日常のくだらない話、ハマってるアニメ、音楽、映画、こういったものを紹介させていただくコーナーや、自分が感じていること、日々感じていることをくだらなくダラダラと喋っている番組です。皆さんも共感いただけるところも少しはあるんじゃないかな。もしよかったらお時間があるときに聞いてみてください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、ということでこのコーナーでは恋愛に関してのご質問に答えていこうと思います。ということでね、まず1つ目ですね。好きな人のツイッターのアカウントやインスタのアカウントを覗いちゃうっていうのはどう思いますか、ということで。あー、どうなんだろう、私はあんまりやらないからあれだけど、なんだろうな、私が自分でされてたらちょっと嫌だなって思う。なんか度が過ぎてる覗き方なんて言えばいいんだろう。私の彼氏もよくそれやるんだけど、ツイッターに例えばツイートしたとして、2分以内とかでファボが来るとか、リツイートされるとか、リプが来るとか、ちょっとうざいなって私は思っちゃうから、あんまり良くはないと、下手するとネトストかなって思われるんだよね、周りからね。そういうこともあるから、ちょっと気をつけつつ、まあ、覗くのは楽しみであるのであればいいんじゃないかなと思います。次、好きな人への LINE をわざと送らす。あー、どうなんだろうな。私個人の見解で行くんだったら、送らせてるつもりはないんだけど、返すのがめんどくさくなっちゃって結局半日後とかに返してることが多々ある。この間もね、それでね、文句を言ってたんだけど、なんだろう、なんかおはようっていうのが朝8時ぐらいに来てたとするじゃん。大体私朝8時ってまだ寝てるんですね、下手するとね。で、9時10時ぐらいに起きて、ツイッター先に確認して、ツイッターにおはようっていうツイートしてから、LINE を確認し始めるんだけど、自分の彼氏の LINE は確認しないっていう。で、既読つかないのに、あれでもツイートしてるしなっていう、もどかしい思いをさせてる時はたまたあるけど、でもなんか、わざとじゃないんだよね。なんかもう返すのがめんどくさくなっちゃうから、うん、でもわざと送らせる人って結局それだけ自分のこと考えてほしいっていう、なんか自意識過剰もあるんだろうなと思います。次、相手に誘われて今度一緒に出かけるんですが、それってデートですか。あ、誘われ方と場所じゃない。いや、例えばの話さ、じゃあ彼氏でもないただの仲のいい同僚がさ、じゃあお酒飲みに行こうよって言ったらデートとは言わないよねって思う。 だってただ単に飲みに行きたいだけじゃん。だしそれがなんだろう、一緒にじゃあ映画見に行きませんかって誘われたんだったらデートって言ってもいいんじゃないかなとも思うし、なんか場所による、行く場所、それも考えてみるといいかもしれない。次、彼氏未経験の私ですが、私の理想では向こうから告ってきてほしいんです。自分から告ると冗談と思われそうだし恥ずかしくて告れませんし勇気が出ません。どうしたらいいですか。それと彼氏を親に紹介する勇気もありません。それも教えてくださいということで。あーピュアだね、いいね、こういう声まず向こうが、理想はね、押し付けてしまいすぎると結局それが相手のプレッシャーになっちゃうっていうこともあるからあれだけど、なんだろう、冗談って思われるのは普段の行動からなのかな。私だったらなんか別に、じゃあ自分から告るとしたパターンで考えるんだったら、なんだろう、普段絶対ここでは言わないだろうなっていうところで好きって言ってみたりとかするのも一個の手だと思うし、逆にちょっと冗談混じりで言うだけ言って、で後で LINE に本気だよって書いて送りつけるとか、なんか一味違ったテクニックを見せると相手側ちゃんと考えてくれるんじゃないかなっていうのは思います。まあ勇気が出ないのはもうなんか誰か自分の一番身近で一番自分の友達だったりとか、親、まあ親はちょっとあれだけど、ね、自分のことをよく知ってくれてる人に背中を押してもらうのも一番なんじゃないかなと思います。あと別に彼氏を親に紹介する勇気がありません、それも教えてくださいっていうのは、なんだろう、別に親に紹介をする必要性がないんじゃないっては思うかな。私もまだ紹介はしてないからあれだけど、なんだろう、その考えがきっちりその自分の中で結婚を必ずするっていうなら紹介してもいいとは思うけど、なんかギリギリまででいいと思う。普通になんかお付き合いするだけの分であればまだ紹介はいいんじゃないかなって思う。あとはもうまあ、彼氏さんだったり彼女さんだったりが、じゃあ親に紹介してほしいってちゃんと言うんだったらちゃんと連れて紹介してってあげてもいいし、なんか別にいい、まだいいかなって言うんだったらちゃんと二人で時間を合わせていい、ね、期間空けてとかで行ったりとはしてもいいと思います。次、遠距離の恋人との連絡頻度はどのくらいですか。あ、これさ、でもカップルによるよね。私はあんまりなんかその結局連絡を取るのがめんどくさいって思っちゃう人だから、なかなか自分から連絡しないし、向こうからなんか連絡がない限りは連絡はしないけど、あ、でもなんだろう、私の姉のとこは絶対週に1回必ずなんかその週に会ったことの報告会みたいな連絡をしてるらしいけど、でもなんだろうね、その毎日だって別に親さんおはようとさお休みの LINE だけでよくないって思うことの方が多々ある。でちゃんとなんか、じゃあこの日デートしようって決めた日に、じゃあ直接 会える距離であれば会った時に、じゃあこういうことがこの間あってみたいな話で盛り上げたら楽しいんじゃないかなと思います。まああまりにも遠距離すぎて会えないカップルであれば、別に月に1回、あ、月1回じゃ短いのかな、1週間に1回とかちゃんと電話するとかした方がいいんじゃないでしょうか。次、去年の6月ぐらいから会いたいって言えば会ってくれる関係になるのになった彼氏がいます。 LINE はすごく冷たいが、最近は会っても怒ってる感じです。脈なしですかね、きっと相手は気づいてるはず、どう思いますかということで。あーなーね、なるほどね。あーでも LINE すごく冷たいのをさ、それは人によらんって思うの。なんか別に怒ってる感じに見えるだけであって脈がないかどうかっていうのは結局一番その近場で見てる人が分かることだし、何に怒ってるのかも分からないし、別に怒ってる感じじゃないかもしれんし、っていうところかな。別に LINE がすごく冷たいのはそれは人によると思うし、私もだって結局もう LINE に関してなんかうんっていうただ一文字だけで送ったりとかするから、なんだろう、なんか別に LINE を返すのがめんどくさがったりとか、ただのめんどくさがりだったりとかさ、結局そういうところもあるし、ただ単にその連絡をした時間がね、たまたまね、なんか忙しくて連絡がそっけなくなっちゃったみたいなのもいると思うから確認してみるのが一番かと思います。次、男の人って付き合っても女絡みしちゃうもんなんですか。付き合ってたら女絡みいらなくないですか、教えてほしいです。あ、これ二択だよね。でもね、 私は個人的にいいと思うけど、でもなんだろう、その絡んでる理由がどういう理由なのかっていうのをちゃんと確認した方がいいかなとも思うし、なんか別に自分の中で絡んでほしくないのであれば絡んでほしくないっていう直接言ってあげた方が分かりやすいんじゃないかなと思います。まあこういったね、なんだろうね、毎回こういう相談ってさ、重たい相談も中にはあるんだけど、まあピュアなねご相談もたくさんあるので、ぜひね、なんかこういう相談したいけど誰もちょっとできないから本屋さんにお願いしたいみたいなのがあればね、ぜひ匿名で送ってください。ということでね、次回以降もお便り等もそうだし質問もお待ちしてます。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定。なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ一杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、小谷演芸、冷めないままで。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、小谷演芸、冷めないままで。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、ということでラストのエンディングですよ。最後まで聞いてくれてありがとうございます。ということで、まあ軽々とね告知をしていきましょう。前回もお伝えをしましたが、今年2月16日発売のムカバ図書館さんドラマ CD 第9巻の方にね出演させていただきましたので、ぜひね Amazon、 楽天などなどで購入できると思いますので、購入して聞いてみてください。まあいつものようにね、ツイッターアカウントの方はhoyan_ritoでほやりとで検索してください。まあこちらで出ると思います。で、一応このね放送が終わった後にインスタの方の URL も貼っ付けとは置きますが、インスタグラムの方が rito_yuu_akito です。まあこちら、なんだろうね、顔写真とかね、髪色とか確認したいなとか、あとはこういう髪色とかやってるかなみたいなの覗いてくれたらと思います。あとね、まだまだ更新が不定期すぎてね、止まりに止まってしまっていますが、YouTube の方でもね、同じ名前で活動してるので、ぜひね、確認してみてください。あとは今年の夏前後にですね、僕が監督を務める舞台の方が、朗読劇ですかね、多分やると思うので、ぜひねお暇のある方はまた告知のね日程が出てから見に来てください。またまたね、そしてまあツイキャスも不定期ではありますが配信してます。スプーンでも配信してますよ。まあスプーンは比較的夜中の方で配信してることが多々あるのでね、ぜひまあ見かけたら覗いてみてください。ということで、まあ今回も伝えることはこの辺で終わりかな。なんかな、特に何もないと思います。なんかあったらまたツイートしていくのでね、ぜひねツイッターの方も確認してください。まあリプとか送ってもらえたらめちゃめちゃ喜びますけどね。はい、ということでこの番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しております。番組のアカウント ID は m_z_channel です。 ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、こちらもどしどしフォローお待ちしております。ということでね、次回以降の更新もお待ちいただけたらと思いますので、この番組はインリアリティーズドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたしました。